聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書はアモス書の第5章18節から24節までです。ご自身の聖書をお持ちの方は旧約聖書の1435ページを開きください。旧約聖書朗読、アモス書第5章18節以下。災いだ、主の日を待ち望む者は。主の日はお前たちにとって何か。それは闇であって光ではない。人が獅子の前から逃れても熊に遭い、家にたどり着いても、壁に手で寄りかかると、その手を蛇に噛まれるようなものだ。主の日は闇であって光ではない。暗闇であって輝きではない。私はお前たちの祭りを憎み退ける。祭りの捧げ物の香りも喜ばない。たとえ焼き尽くす捧げ物を私に捧げても、穀物の捧げ物を捧げても、私は受け入れず、肥えた動物の捧げ物も顧みない。お前たちの騒がしい歌を私から遠ざけよ。盾ごとの音も私は聞かない。正義を洪水のように、恵みの技を大河のように、尽きることなく流れさせよ。新約聖書は、マタイによる福音書、第25章の1節から13節までです。新約聖書の49ページです。新約聖書朗読、マタイによる福音書、第25章1節以下。そこで天の国は次のように例えられる。10人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが、油の用意をしていなかった。賢い乙女たちは、それぞれの灯火と一緒に、壺に油を入れて持っていた。ところが、花婿の来るのが遅れたので、皆眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に、花婿だ、迎えに出なさい、と叫ぶ声がした。そこで乙女たちは皆起きて、それぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは、賢い乙女たちに言った。油を分けてください。私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるほどはありません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちが買いに行っている間に花婿が到着して用意のできている5人は花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められた。その後で、他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてください、と言った。しかし主人は、はっきり言っておく。私はお前たちを知らない、と答えた。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日、その時を知らないのだから。お祈りを捧げいたします。愛する天の神様、あなたの御名を賛美いたします。この朝も恵みをもって私たちをここへと導いてくださり、今私たちは真心からの礼拝を捧げています。先週は昇天者記念礼拝をともどもに捧げ、そして昨日は愛する天に召された一人の姉妹の納骨が教会墓地において行われました。また来週にも納骨の予定があります。神様、私たちはこの月信仰の先立ちとともに歩んでいる恵みを感謝しつつ、 この教会の歩みを進めさせていただいております。私たちが一人で信仰しているのではない。神様が恵みを持って私たちを導いてくださり、また私たちの人生のさまざまなところで出会った人たちによって今日あるを得ていることを心から感謝するものです。神様、今天にある信仰の仲間たちとともに、私たちがこの地上であなたを礼拝いたします。どうぞ祝福を持って私たちを導いてください。しかし私たちは今コロナ禍にあって、ここに共に集って礼拝を捧げることのできない仲間たちがいることを覚えております。しかし神様、あなたは私たちを見捨てては置かれません。このままにしては置かれません。今朝この礼拝において総額の奉仕がなされております。一つ一つのことがよみがえらされております。感謝いたします。こうしてさまざまな者たちがここに集い、礼拝を捧げる恵みを私たちはかみしめ、この新しい週間を過ごすことができますように。ただいま御言葉が語られました。聞く私たちの心の扉を開き、どうぞ聞くだけではなく、これを行うものへと変えられてまいりますように、心からお願い申し上げます。今インターネットを通して、またこの礼拝の録画や録音を通して礼拝を捧げている人たちがいます。さまざまな人たちを覚えながら今日の礼拝を捧げていくことができますように導いてください。今私たちの中に、また私たちの周囲に、悲しんでいる人や苦しんでいる人や病の中にある人を覚えます。どうかそれぞれの場所であなたからの力を得、また癒しの御手を置いてくださいますように心から願うものです。言い尽くせません。感謝と願いと私たちの礼拝の祈りとして主の御前にお捧げいたします。アーメン。今年はですね、この礼拝においてマタイによる福音書から主に聞いてまいりました。で、今私たちは教会の1年の最後のところに差し掛かっております。で、私たちの教会の暦というのはですね、私たちが1年を過ごしている暦よりも1ヶ月ほど早く新年がやってまいります。もう2週間後の11月29日には今年の大降節アドベントが始まります。このアドベントの時をもって教会は新年を迎えます。で、この1年の歩みといいましても、その多くは礼拝が休止され、そしてみんなで集って礼拝をするということがなかなかできない中にあって、お祈りにも覚えましたけれども、今なおこの礼拝堂に来ることのできない方々もおられます。そういう一年でありましたけれども、この教会の一年の終わりには必ず福音書の中からこの世の終わり、世界の終末についての教えが語られます。で、今日のイエス様の例え話もその一つです。しかし今日の例え話はとても不思議です。真夜中に花婿が花嫁を迎えに来るというのは、私たちの慣れ親しんでいる結婚式の慣習とは少し違うものです。当時のイスラエルでは夜結婚式が執り行われていたようです。 で、この例え話に10人の乙女たちが出てまいります。で、この人たちはこの婚礼を迎えようとする花嫁の替え添い人をする人たちでした。花嫁の家で花婿が迎えに来るのを待って、そして花婿が到着すると火を灯して花婿に付き添って、花嫁に付き添って花婿の家に行き、婚礼の広間に入ると明かりを灯してエスコートをして宴席の場所まで連れていく、こういう奉仕をする人たちでありました。この乙女たちはそれぞれの手に灯火を持っていました。私たちがコンサートとかリサイタルに行くと、ちょっと時間に遅れていくとですね、係の人が小さなペンライトを持って座席まで導いてくれることがあると思います。そういったものを頭に浮かべてくださると理解がしやすいかなというふうに思います。こういう仕事をこの乙女たちがしていたわけです。そのうちの5人は愚かで、5人は賢かった。随分と失礼な言い方をするものです。ある聖書ではここを感性のある乙女、そして感性の鈍い乙女というふうに訳しています。そして賢い5人の乙女たちは灯火と一緒にその灯火に補充するための油を用意していました。一方、愚かなと言われる乙女たちは予備の油を持ち合わせてはいなかったのです。ところがこの婚礼の夜、花婿を待てど暮らせど待っても待ってもですね、一向に迎えに来る気配がありませんでした。そのうちこの10人の乙女たちは揃って眠りこけてしまうのでした。そしていざ花婿が来た、迎えに出なさいと叫ぶ声がします。この声がすると乙女たちは皆そろって花婿を迎えに出ようと、自分たちの灯火を、それぞれの灯火を整えようとしました。ところが愚かな乙女たちの灯火はすでにその時間までで消えそうになっていました。そこで愚かな乙女たちは賢い乙女たちにこのように言います。油を分けてください。私たちの灯火は消えそうです。こう言ったのです。そして賢い乙女たちは即座にこう言います。分けてあげるほどはありません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちはそう言われて慌てて店に買いに行ったことでしょう。真夜中ですから、店の人を叩き起こしてまで油を求めようとしたに違いありません。しかし時すでに遅しでした。この乙女たちが油を買いに行っている間に花婿は到着をしてその花嫁の家にやってきました。賢い乙女たちが買い添えをして結婚式の宴の会場に入っていってしまった。そしていくら頼んでも後から到着した乙女たちは会場に入れてもらうことができませんでした。イエス様の例え話にしてはなんとなく冷たい思いがします。ここを私が何度も読んでも何かしっくりこない部分があります。しかしこの賢い乙女たちと愚かな乙女たちとの違いはどこにあったのかということを考えるときに、もう皆さんはお分かりであろうと思います。それは油を余分に準備していたか、 していなかったのか、その違いにありました。賢い乙女たちは花婿が到着したときに自分たちが果たす役割というものをよく理解していました。その大事な一生に一度の婚礼の席です。その大事な場面で大切な役割を果たすために綿密な準備をしていたと言えます。予期しない出来事、これはその婚礼の時だけではありません。私たちの人生にも予期しない出来事というのが起こってきます。そのハプニングとでも言うのでしょうか、実際に花婿が待てども来ない、それも想定外の出来事であったかもしれません。遅れてくるということが実際に起こりました。賢い乙女たちはそういうこともすべて見越して準備をしていました。備えあれば憂いなしという言葉があります。自分の大切な仕事、大切な場面、しかも花婿と花嫁にとっての大切な婚礼の場、そこを台無しにしてはいけないと心がけておくことまで怠らなかったのが賢い乙女たちであったと言えます。でもよく今日の例え話を読んでみますと、この賢い乙女たちも眠りこけてしまうのです。そこにいた10人がみんながみんな眠ってしまうのです。イエス様はこの眠りこけたということを咎めているのではないのです。賢い乙女たちが眠ってしまったこと、愚かな乙女たちが眠ってしまったこと、そのことについては全くお咎めなしです。10人とも揃って眠ってしまったわけです。で、眠ってしまったことが悪いのではなく、十分に備えをして大切な時に備えなかった。備えのある人は十分でゆったりとした気持ちでその時を待つということができたことを私たちに教えてくれているのではないかと思うような例え話です。それでは愚かな乙女たちはどうであったかと言いますと、彼女たちが自分の大切な仕事を、おろそかにしていたというわけではなかったかもしれません。けれども予備の油を持っていなかった、そのことは自分の務めを安易に考えていた結果なのかもしれません。もし油が切れて灯火が消えてしまえば、花婿たちを送っていく務めができなくなるばかりか、婚礼に出席するということもかなわなくなります。彼女たちの心の中に隙があり、物事を見通せていなかったと言わざるを得ないでしょう。まさしく、もうこれは本当に文字通り油断していたわけです。今日の箇所で花婿というのは世の終わりに再び来られるイエス・キリストのことを表しています。またこれは私たちがやがて命の終わりを迎えて、いよいよ神の国で神様との出会いをするということの例えとして捉えることができます。いずれにしても私たちは常に備えながら主イエスが来られるのを待つのです。賢い乙女たちは頼まれても愚かな乙女たちに油を譲りませんでした。そのことを私たちはここを読むときに冷たいと感じるかもしれません。また遅れて婚礼の席に行った乙女たちを、その席に招き入れなかった花婿を薄情だと思うかもしれません。しかしそう考えることは今日の例え話の意味を横道にそらせてしまいます。 神の前では失敗の言い訳をすることも他人のせいにすることも許されないのです。私たちの人生は自分自身で責任を持って追っていくということを主イエスは今日私たち一人一人に教えてくださっています。そして私たちが人生の歩みを終えるその時に、ああこの人生は本当に良かった、そう思える喜びが得られることができたならば本当に幸いです。マタイによる福音書では、油によって灯される灯火は良き技、良い行いを表す例えです。神様からいただいた愛の心で良き技を行う。もう私たちの社会ではボランティアという言葉がもうすでに久しく定着をしております。で、この言葉はラテン語のボランタールという言葉、このボランタールというのは自由な意思という意味の言葉ですが、このボランタールから来ております。またフランス語では喜びの精神などという意味もあるわけですが、私たちが自分の心からほとばしり出る自由な愛で他の人々を愛していく、そしてこの愛を切らさないようにしていく、常に愛していくことができるように、この愛を切らさないようにしながら私たちは命の終わりの日を迎えるわけです。その時神は私たちを褒めてくださり、神の国での祝宴の席に招いてくださることを確信します。今日の終わりの13節のところにもう一度聞きたいと思います。だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだから。時をお作りになった神が私たちを迎えに来てくださるその日その時は、私たちの誰もが知ることはありません。私たちはいつも、いつでも、どのような時にでも、主イエスにお目にかかる備えが必要なのです。主イエスが目を覚ましていなさいというのは、私たちの油、私たちの油というのはこれは愛です。愛の心をなくさないようにという意味なのです。この目を覚ましていなさいという言葉を私は読んだときに、ある一つの場面が頭によぎりました。それは主イエスが十字架におかかりになる前に、あのゲツセマネで神に祈られた物語です。マタイによる福音書の26章にそのことが記されてあります。で、その時にもやはりあの主イエスが祈っておられる、もう本当に血の汗を流すがごとくに祈っておられた、その時に主イエスの弟子たちは傍らで眠りこけてしまうのですね。その場面が本当に頭をよぎりました。主イエスはその時弟子たちにこういうふうに言いました。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い、そうおっしゃいました。私たちは心の中で思うことは簡単です。でもなかなかその思ったことが行動できないでいる私たちでもあります。一歩を踏み出せない、そのままでいる私たちです。しかし目を覚まして、注意深く、思慮深く、人には憐れみ深く生きる、その先に神様の祝宴の宴の扉は開かれるのです。今日の箇所で、花婿だ、迎えに出なさいという声がします。しかしこの声が誰の声であったのかということはイエス様は教えてくださっておりません。一体誰の声だったのでしょうか。これはおそらく神の声であったのではなかったかと私は思います。 油断というのは油をが断たれるというふうに書きますけれども、私たちはいつも油を用意しているような生き方をしなければならないでしょう。油断大敵という言葉を今日の説教の題名に掲げました。人生のことはそのうち考えればよい、信仰のことはもう少し余裕が持ってからでいい、それではいけないのです。目先のことにとらわれるあまり、肝心なことを後回しにしてしまってはいけないのです。皆さんがどんな心を持って生きるのか、どんな生き方で神が与えてくださった人生を生きていくのかを後回しにしてはいけないのです。皆さんがどんな人生を生き、何を信じていくのか、これは第一に考えるべき事柄です。後回しにしてはいけないのです。主イエスが来られた、迎えに出なさい、そう言われたときに、私たちはすぐに自分の灯火を整えて出ていく備えができるものになりたいと願います。主イエスが再び来られるのがいつになるのかは私たちには分かりません。だからこそ私たちはその日に備えて毎日を歩まなければならないのです。私たちの毎日の生活に油が切れてしまっては前へは進めません。油断してはいけないのです。お祈りをいたします。神様、この朝も御言葉を賜ったことを心から感謝いたします。今日私たちが聞いた御言葉があなたの恵みにより私たちの心と体の隅々まで行き渡りますようにと願います。どうか私たちのうちに聖霊の実を結び、他の方々とともに、私たちの周囲の方々とともに、愛の心を持って歩んでいくことができますように導いてください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではお座りになったままで、賛美歌の573番をご一緒に歌いましょう。
続け
献金をお捧げいたします。それでは派遣と祝福をいたします。お立ちになれる方はどうぞお立ちください。神よ、私たちをあなたが使わしたいと思うところに使わしてください。今週あなたが会わせたいと思う人々に私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを私たちの口を通して語らせてください。私たちがあなたの道の邪魔をしませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがいつもまたいつまでも皆さんと共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。